マルコの福音書8章22節から26節までをお読みいたします。彼らはベツサイダに着いた。すると人々が目の見えない人を連れてきて、彼に触ってくださいとイエスに懇願した。イエスはその人の手を取って村の外に連れて行かれた。そして彼の両目に唾をつけ、その上に両手を当てて、何か見えますかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。それからイエスは再び両手を彼の両目に当てられた。彼がじっと見ていると目がすっかり治り、すべてのものがはっきりと見えるようになった。そこでイエスは彼を家に帰らせ、村には入っていかないようにと言われた。
私たちの霊的な目を開かれる主と題して開く伝道師よりメッセージがあります。よろしくお願いします。
皆様おはようございます。いつも皆様のお祈りとお支えによって本当に支えられていることを本当に感謝いたします。ありがとうございます。本日も早速主の御言葉に、御言葉から教えられていきたいと思います。先月語らせていただきました8章1節から21節の少し振り返りですが、前回はイエス様による群衆への2回の給食の奇跡の箇所でありました。イエス様は弟子たちが近くに、ご自身の近くにいながらも、この世の目に見えるものに心を奪われ、大切なこと、神の御国、またイエス様が真の神であり救い主である、その大切なことを見て悟っていなかった彼ら弟子たちに、目があっても見ないのですか、まだ悟らないのですかとイエス様は弟子たちに言われました。しかしイエス様はそのような弟子たちに何度も何度も繰り返し教えてくださる、哀れみ深くとても愛に満ちたお方であることを前回私たちは教えられました。本日はイエス様と弟子たちがベツサイダの村に行かれ、イエス様が一人の盲人を癒される箇所になります。7章の後半にも同じような癒しの記事があったことを覚えているでしょうか。そのような記事がありましたが、今回の癒しは他の癒しの箇所とは異なる点が大きく2つあります。そのことを中心に見ながら、御言葉から見ながら、主が私たちに語られていることを共に聞いてまいりたいと思います。22節をもう一度お読みさせていただきます。彼らはベツサイダに着いた。すると人々が目の見えない人を連れてきて、彼に触ってくださいとイエスに懇願した。人々が目の見えない男性をイエス様のところに連れてきて、この男性に触れて癒してほしいとイエス様に懇願をしましたと書かれています。すぐに人々がイエス様のところに来たということは、イエス様の噂がすでにこの村、ベツサイダの村にまで広がっていたことがわかります。目の見えない男性を連れてきたのが この人々と記されていますが、この人々とはこの男性の家族や友人であったかということは詳しくは書かれていません。人々の中には純粋にこの男性が癒され目が見えるようになることを望んでいた人もいたかもしれません。しかし人々というのがこの盲人男性の家族や友人以外であるなら、ベツサイダの村の人々はただイエス様の奇跡を目の前で見たいがために、イエス様のもとにその盲人男性を連れてきたという可能性が高いということです。この理由は後に詳しく説明しますが、ベツサイダの村の人々であることに関係しているということでもあります。つまりこの男性は見せ物の材料としてイエス様のところに連れてこられ、そしてこの時大勢の村の人たちにイエス様と目の見えない男性が囲まれた状況であったということであります。そして次に23節をお読みいたします。イエスはその人の手を取って村の外に連れて行かれた。そして彼の両目に唾をつけ、その上に両手を当てて、何か見えますかと聞かれた。これまでイエス様はさまざまな癒しを行われてきましたが、今回は他の癒しの時とは異なる点があります。その一つはその場ですぐに癒されるのではなく、もちろんそうすることもできましたけれども、そうするのではなく、その人の手を取ってわざわざ村の外に連れて行かれ、一対一の状況を作られたということです。7章の耳が聞こえず口の聞けない人の癒しの時にはその人を連れ出しと書かれています。しかしこの8章の男性にはイエス様がわざわざですね、村の外に連れて行かれたとあります。それはなぜでしょうか。3つの理由があると思います。1つはイエス様ご自身の働きが誤解されないためでありました。目の見えない男性を連れてきた人々の動機が善意の部分も多少はあったかもしれませんが、先ほど言いましたけれども、しかしそのことが中心ではなく、癒しの奇跡を目の前で見たかったという動機が強かったはずです。前回もパリサイ人がイエス様に天からの印を求めるという挑発を受け、それを退けられたばかりでありました。イエス様はご自身の力や能力を見せびらかし、有名になるために、この世の王になるために来られたわけではなく、人間に救いをもたらすためにこの世に来られたからであります。二つ目は、イエス様は彼を村から引き出されたということです。この男性のいる村はベツサイダという村で、この村はですね、とても悪に染まっていた、とても悪い村でありました。マタイの福音書にベツサイダの村のことがこのように書かれています。ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちの間で行われた力ある技がツロとシドンで行われていたら、彼らは当の昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めていたことだろう。お前たちに言う、裁きの日にはツロとシドンの方がお前たちよりも 裁きに耐えやすいのだと、このように記されています。それほどこの村の人々が悪に染まっていたことが、ここからはっきりと分かります。イエス様は男性をその悪に染まった村から引き出されました。さらに26節で、村には入っていかないようにとイエス様はその男性に言われたのもそのためであります。私たちクリスチャンは滅びから救いへと、またこの世の欲の価値観から神の国とその義をまず第一に求める、その信仰の価値観へと引き入れられた者たちであることを、ただ主に感謝申し上げたいと思います。そしてイエス様がわざわざ村の外に連れて行かれたもう一つの理由はですね、その男性に対するイエス様の愛とご配慮からであります。男性は目の見えないことで多くの苦労をしてきたと想像に固くありません。当時の福祉の事情は現代とは違い、目が見えないだけで仕事がなく、経済的には困窮し差別されていた時代でありました。24節に、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますとあるように、彼は先天性、もともと生まれた時からではなく人生の途中で失明したことが分かります。初めから目が見えない人も、人生の半ばで失明した人も、どれほど計り知れない絶望感に陥ることか、私たちには想像を絶します。けれども、すべてのことをご存知でおられるイエス様は、男性のそのような苦しみをすべてご存知であったため、人々の前で見せ物のようにされて癒されるのではなく、彼の人格を大切にされ、一対一の中で癒されたのであります。つまりこれらの3つの理由から、イエス様はその男性を村の外に連れて行かれ、一対一の状況を作られたということであります。なんとイエス様は配慮に満ち、最善の方法で導かれるお方でしょうか。それは私たち一人一人にも神の救いへの導かれ方が異なり、私たち一人一人にも最もふさわしい導き方をしてくださるということであります。自分自身が、また他の兄弟姉妹が主のもとに導かれたこと一つを見ても、素晴らしい主の最善の導き方があることを覚えて、私たちは主の御名をあがめ賛美させられるばかりではないでしょうか。またまだ救いに預かっていない私たちの愛する家族、友人、知人にも、今日また日々主が取り扱ってくださり、その人その人に最もふさわしい方法で導いておられることを覚え、祈り続けてまいりましょう。次にイエス様がその男性の手を取ってとありますけれども、その手を取ってとは、掴む、助けるという 明確な意思が表されている言葉であります。その手を取っての言葉は、ペテロがですね、ガリラヤ湖の上を歩いたこと有名ですけれども、この上を歩いたことが福音書に書かれていますが、ペテロがけれどもペテロが途中で怯えて溺れかけた時に、イエス様がペテロの手を掴んだ、その言葉と同じ言葉がここで使われています。例えば親が子供と散歩をし、歩いている時に子供が親の手を掴んでいるのでは、子供がですね、親の手を掴んでいるのでは、子供が転びそうになった時には、親はすぐに子供を助けることは難しいと思います。私も子供がいるので同じようなことをして転ばさせてしまったことがありますけれども、しかし親が子供の手をしっかり掴んでいるのなら、助けることが可能だと思います。助けられます。そのようにペテロの信仰がどうであろうとも、イエス様はペテロの手を離すことなくしっかりと掴んでおられたんです。今日の目の見えない男性に対してもイエス様は優しくもしっかりとその手を掴んで村の外へ導かれました。聖書には記されていませんけれども、村の外へ行かれる道の途中、イエス様は男性に対してずっと無言のままだったでしょうか。ずっと無言のままというのは考えづらく、その道中、村の外へ行かれる道の途中、イエス様は愛のある会話、男性のこれまでの苦しみや悲しみを聞き、慰めと希望の言葉を一対一で語られたはずです。今まで男性の耳には自分を悪く言う声しかなかったかもしれませんけれども、イエス様は違い、男性の心は平安に満たされていきました。イエス様は私たちが癒されればおしまい、日曜礼拝で神様に満たされたから他の時間は全く神様のことは考えませんということではなく、常にイエス様が共におられることを覚え、祈りの中で交わり、信頼し、より頼んでほしいと主は願っておられるということであります。私は救われて間もない頃ですね、神様へのお祈りは朝昼晩のご飯の時、寝る前の時だけでありました。しかしある先生のメッセージを聞いた時、祈りは形式的なものではなく、主は今も生きて働いておられ、弱い私たちと共にどんな時もおられるのですから、歩いていても、学校で勉強していても、仕事をしていても、家事をしている時も、親の介護をしている時も、どんな時でも祈ることができ、またどんな時も祈ることが大切であるということを私は教えられました。私たちは自分の力にだけ頼って生きるのではなく、私たちの苦しみを悲しみをすべてご存じでおられ、慰め励まし生きる希望をお与えくださる私たちの主にいつでも祈り、主により頼んで生きるもので ありたいと思います。そしてイエス様は彼を連れて村の外に行かれると、彼の両目に唾をつけて、その上に両手を当てて、何か見えますかと聞かれました。イエス様は目の見えない男性に主の御業を実感し、信じることができるために唾をつけて両目に主の御手を当てられました。イエス様はわざわざそのようなことをしなくても、言葉だけでも瞬時に癒すことのできるお方でありましたけれども、そのような機械的なことではなく、機械的に終わらせるのではなく、信頼関係のある人格と人格の交わりの中で、イエス様は男性の目を癒されたのでありました。そして24節から26節をお読みいたします。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。それからイエスは再び両手を彼の両目に当てられた。彼がじっと見ていると目がすっかり治り、すべてのものがはっきりと見えるようになった。そこでイエスは彼を家に帰らせ、村には入っていかに、行かないようにと言われた。イエス様が盲人男性の両目に手を当てられると、彼は見えるようになりましたが、初めははっきりとではなく、ぼんやりとした状態でありました。そして再びもう一度イエス様の両手を彼の両目に当てられ、彼がじっと見ていると目がすっかり治り、すべてのものがはっきりと見えるようになったと記されています。本日の盲人の癒しの記事のもう一つの特徴はですね、この段階的に癒されたということであります。このような癒しはイエス様による癒しの中では他にはない、とても特徴的な出来事で、マルコの福音書にのみ記されている出来事であります。この段階的癒しの意味は、救いに預かった者の心の目の開かれ方を指しています。イエス様を信じて救いを得た事実と、救いの恵みの確信が与えられるまでに時間を要することがあるということであります。もちろんイエス様は途中で投げ出されるお方ではなく、主の恵みがはっきりと見えるまで御業を続けてくださるお方であります。神は私たちの霊の目が開かれるまで、その時々に必要な御言葉や試練を繰り返し通して、霊的癒しの回復の御業を成してくださるお方であります。大切なことは、私たちがイエス様をじっと見続けること、神の前に立ち続けること、はっきりと見えるようになるには、ぼんやりしていて神のことがよくわからないと諦めうつむくのではなく、主を見つめ続けることです。ローマ書に、信仰は聞くことから始まります、聞くことはキリストについての御言葉を通して実現するのですとあるように、どんな時も礼拝、また日々の主の御言葉に聞き続けること、つまりそうであるならば、主は私たちの心の目を開き、すべてのもの、どれほど自分が罪深く、私のその罪のためにイエス様が十字架にかかり、 復活してくださったその深い主の愛がはっきりと見えるようにしてくださるということであります。この目の見えない男性がじっと見ていると目がすっかり治り、すべてのものがはっきりと見えるようになったとあるように、救いの恵みの確信をここに願っておられる方がおられるなら、主なるイエス様、主の御言葉を見つめ続けたいと思います。必ず神はあなたに主の恵みをはっきりと見えるようにさせてくださいます。そして何よりも私たちが覚え感謝したいことは、主の救いの恵みと愛を私たちにはっきりと示し見えるように、イエス様が十字架の死と復活の御業を成してくださったという事実です。私たちが主の十字架の前に本当にひざまずき、主ご自身の尊い命を惜しむことなく私たちに捧げてくださった、その計り知れない愛の姿を目の前にするならば、私たちの霊的な目が開かれ、自分の憎い罪が分かり、その罪ゆえにイエス様を十字架にかけたことが示され、主の十字架の出来事が本当に私のためであったことをはっきりと見えるようにされ、そしてその時私たちはその場にただ泣き崩れるとともに、主への感謝と希望に満たされていくんです。そして本日の箇所はマルコの福音書のちょうど前半と後半の中間地点であります。この2段階での癒しの記事が記されていることにも著者マルコの意図があります。マルコの福音書の前半と後半のポイントを見るとその意図が分かりますので、簡単に要約させていただくと、前半はですね、今まで見てきたところはイエス様の私についてきなさいと恵みの招きに応えて主に従っていく弟子たちの姿で、それは本日の盲人男性のぼんやりと視力を取り戻した状態でありました。弟子たちは間近で救い主なるイエス様とその御業を見、神の国について聞いてきたにもかかわらず、イエス様に目があっても見ないのですか、まだ悟らないのですかと言われてしまうありさまでした。本当の恵みをはっきりと見ること、理解することができずにいました。そして次回から16章までの後半部分は、弟子たちは相変わらずですね、自分たちの立場やこの世のものに心を奪われ、大切な主の恵みについてはよく分からずにいるありさまでしたけれども、そのような弟子たちにイエス様は何度も何度も繰り返し、主の恵み、神の愛、罪、イエス様の十字架の身代わりの死と復活による救いについて教えられていきます。イエス様はへりくだられ、最終的にはすべての人のためにご自身の命を捧げることを弟子たちに教えられるんです。そして言われた通り、ご自身が 主が言われた通り、十字架の道に主は進まれます。弟子たちは十字架の道に歩まれるイエス様を裏切ってしまいますが、イエス様は彼らを見捨てることは決してなく、十字架にかかられ、よみがえりの姿で彼らの前に あれ現れてくださいました。すると主の前に立った弟子たちの目がはっきりと開かれ、イエスは主、まことの救い主であることを彼らは悟ることができたんです。また十字架の正面に立った百人隊長は、この方は本当に神の子であったと告白しています。つまり盲人男性が主イエス様をじっと見続けて、すべてのものがはっきりと分かるようになったように、主の十字架の前に立つ者だけがイエスが主であることを分かる、悟ることができるということなんです。私たちは主との一対一の御言葉と祈りの交わりの中で、主の十字架の前にひざまずき、霊の目をいつもはっきりと開かれ、主が与えてくださった命がけの大きな愛の恵みに日々心を感謝と喜びに満たされ、主の素晴らしい恵みを述べ伝えていくものでありたい。またコリント人への手紙にあるように、自分は何かを知っていると思う人がいたら、その人は知るべきほどのことをまだ知らないのですと、目が開かれ強い信仰に変えられていったパウロが述べているように、私たちは霊の目が開かれ主の恵みについて分かるようにされたとしても、ほんのわずかなことしか分かっていないものであることを同時にですね、覚え謙遜に日々主がへりくだって謙遜に歩まれたように、私たちも謙遜に日々主ご自身と主の恵みを知ることを求めて、主の似姿に変えられ続けることを求め続けていくものでありたいと願います。お祈りをいたします。父なる天の神様、以前私たちは盲目で、かつては見えないものでしたけれども、今は神の国を知り、イエス様が救い主であられ、今も共に生きて私たちと共におられることを見えるように、分かるように、それぞれ違っている私たちのペースに合わせ、悟らせ、導いてくださる優しいお方であることを今日教えてくださり、心より感謝いたします。日々主ご自身の、また主が私たちになしてくださった素晴らしい恵みをさらに深く見させていただき、主がなされたように謙遜に人々に仕えつつ、主の素晴らしさを述べ伝えていくものとさせてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。